ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、KHN 特集というのを始めたいと思うんですが、昔NHK 特集というのは非常にいい番組が多かったんですね。私なんかもよく若い頃 NHK 特集を見まして、特に、外国の関係を非常に深く切り込んで、とても私の知識の一部を成しておりますが、問題があったんですね。どういった問題かって言いますと、確かに事実に非常に即してるし、内容も良かったし、まあいろいろ良かったんですけども、ほとんどが先進国を問題にしてるということと、それから問題点を非常に厳しく、明らかにすると。ソビエトはなぜ滅んだのかとかですね。まあそういった問題を主に取り上げておりました。それはどうしてかっていうのが、これが難しいんですけれど、おそらく NHK 自体がですね、日本人とは何かということに基づいて番組を考えてたんじゃなくて、我々はヨーロッパ人だと思って番組を作ってたんじゃないかと私なんかこう思うんですね。っていうのは日本人とヨーロッパ人っていうのは全くもう基礎的な考え方が違うんですね。で、例えばそれは背の高さとか、それから平和に対する考え方とか、自分のものは自分のものっていう日本の考え方ですね。他人のものは他人のもの。まあこういったことが全て違うんですね。で、全て違う二つの民族があった場合に、我々は日本人なのに、ヨーロッパの人たちが作るような番組を見てると、まあどういう気分になるか。っていうことなんですね。で、私最近昨日もちょっと整理しましたけど、この日本っていうのは今非常に本当は安定してるんですよ。非常に安定してる国をわざとですよ。石油の危機、食料の危機、通貨の危機、それから戦争の危機という危機の瀬戸際に位置してるような状態になってるんですね。これはなんでだろうかっていうのをですね、まあ僕はよく夜中に起きてっていうか目を覚ました時にそういうのに取られちゃうんですけど、いや、これはね、私たちは誰かということが分かってないんだと。私たちは日本人だってことが分かってないと。政府にしても、財界にしても、学会にしても、メディアにしても、全部ヨーロッパ、まあアメリカヨーロッパとして、まあ今話をしてるんですが、ヨーロッパ人だと思ってヨーロッパの基準を使って日本人に何かやったり日本の政治やったり してるんだと。いや、やっぱり私たちは誰なんだということがはっきりしないとですね、まあ行動自体ができないということがわかりまして、じゃあこのヒバリクラブも私たちは日本人であると、これ日本語でやってますからね。私たちは日本人であると思ってるのかなと。まあこう、自分で少し反省したりしまして、それでこの特集をやろうということになりましたので、KHN という文字を冠して KHN 特集にしました。第1回は幸福ですね。で、まずここにいろんな調査が、ものすごく多くの調査が幸福についてはあるんですね。まあ、それの一つで、まあまあバランスが取れてるかなと思うものを出しました。これを見ますと幸福だという返事をしたのが一番高い比率がフィジー、それからコロンビア、フィリピン、メキシコ、ベトナム、カザフスタン、パプアニューギニア、インドネシア、アルゼンチン、インド、オランダ、まあそれが少し経って日本と、まあいうふうに並んでおりますが、まあこういうことを言いますとね、アンチ武田のがもう狙ってるわけですよ。いっぱい出てあるんですね。典型的にはこういうことになりますね。幸福というのを調査側である程度規定してから聞いてる場合があるんですね。それはどういうのかって言ったら、まあ物質的にある程度恵まれてる。ある程度インフラストラクチャーというか社会構成がしっかりしてる。ある程度戦争とかそういうのがないとか。まあそういうものを仮定して、つまり今の先進国の状態というのは幸福な方向に向かってるという前提で調査されてるものが、まあ半分ぐらいなんですね。そうしますと多分一番はデンマークとかになるんですよ。北欧になってくるんですね。っていうのは基礎表が違う、基礎点が違うんですね。 例えばコロンビアなんてのは非常に犯罪も多いし麻薬も多いしということなので、その時点で大体外されちゃうんですよ。だからインドネシアなんていうと、もともと所得が低いですからね、所得が低かったら幸福のはずがないっていうんでですね、まあ、そういったヨーロッパ系の調査機関の調査したものはそういうものがないんですね。一方、私が我々使ってるんで、国連の本当に純粋な幸福度調査ってのがあるんですね。まあ、それですと、現在ここでは5位かななんかのベトナムが1位で、日本は確か80位くらいか100位くらいで、もうすごいドベの方なんですね。で、こういうもう本当に単純な、主観だけの調査をしますとね、ベトナムの幸福度が 96% もありまして、で、その理由は何かっていうとですね、今日より明日がいいから、良くなると思うからってやつなんですね。ですから、まあ、今日より明日が良くなると思うからっていうのが、一つは幸福の指標になるんですよ。私実際ベトナム行きましてね、何回か、5回ぐらい行きましたか。まあ、北ベトナム、ハノイの方にも行きましたし、南ベトナム、サイゴン。まあ今のホーチミン市。まあそこら辺も行ったり、メコン川の方に行ったり、いろいろしたんですね。農村にも行きました。まあ、そうしますとね、ベトナム人はとにかく楽しいんですよ。それで、ある時に、多分、ホンダの下部に、家族が4人か5人か乗って、ちょうど交差点止まったんで、ニコニコしてるんで、私がなんか話しかけたらですね、楽しいとか言ってるわけですね。それで、まあ、お父さんが運転して、お母さんが後ろの座席に、座って、その間に子供が入ってるっていうね。まあ、本当に幸福そうなんですよ。今日より明日が良くなるだろう。その頃、ベトナムはですね、通貨危機でしてね、ベトナムの通貨が安定しないもんですから、給料をもらったら1ヶ月と持たないんですよ。どんどんどんどん通貨が切り裂けちゃってですね。ですから、その給料をもらってすぐ、街にいっぱい金に買える店がありましてね。で、給料を持ち込んですぐ金に買えるんです。まあ、そんなような状態なんだけど、やっぱり幸福なんですね。で、日本はその時はもう一番ドベの方だったんですけど、それは今日より明日が悪くなるからなんですよ。この今日より明日が悪くなるっていう日本人の感じは、これは政府とマスコミがどんどん作り出している、まあ、幻なんですね。1972年の石油がなくなるって話から、なんか今度はダイオキシンが毒だってこれも嘘で、環境ホルモンなんつも嘘で、それでそのほとんど嘘だったわけですね。で、なんか黄砂が肺に悪いとか、黄砂なんかもう何万年も前から毎年黄砂が来るわけですから、まあ、日本人の肺っていうのは黄砂なんか全然どうってことないんですけども、それをこう生やし立てる。まあ最近では温暖化するとか言ってね、いや、温暖化は、都市化の温暖化はしますよ。今年でも、県庁所在地で、この夏の平均気温が低かったのは、那覇、宮崎、札幌ですからね。だから、いかに今の温暖化ってのは人工的なものかってことがわかりますよね。まあ、とにかく、これはいろいろ調査があって、例えば、高校生の調査なんかでも、世界で日本の高校生が、一番、なんていうか、性的にも乱れてて、それで将来も暗く感じてるっていう、まあ、調査もありましてね。まあこの種の調査ってのは本当に多いんです。で、まあ、この調査は比較的僕はね、いろんな幸福の調査のうち、まあまあ真実に近いかなと思ってこれを使いました。これで見ますとね、はっきりわかるのがまず南の国ってことなんですね。まあ特別な国は別ですよ。フィジーとかコロンビアとか、まあ、カザフスタンもどうかもしれませんが、パプアニューギニアあたりはちょっと覗いた方がいいかもしれないですね。それは国としての特徴として幸福であるっていう場合があるんですね。ですからそうしますとね、フィリピン、メキシコ、ベトナム、インドネシアとなりますとね、これはやっぱり気候がいいっていうか、だいたい夏でも冬でも33度とか、短パンと半袖で暮らせるっていうところ多いんですね。まあ、いつも私言いますけども、人間の背の高さとか、それから麻薬に対する厳しさなんていうのはですね、北の生活が厳しいところで起こるんですね。生活が厳しいと、人間同士の戦いが多いんで、背が高くなるんですね。 それから社会をちゃんとしとかないともう崩壊してしまうので、麻薬なんかに対してものすごく厳しくなるんですね。まあ、とにかく何をしちゃいけない、いけないタイプのおばさんがいっぱい出てくるんですね。おじさんもそうですけど。で、この場合は日本はね、比較的15位かな。まあ、こんなところにランキングされるのは日本としては、すごく高いんですね。で、我々はこれね、よくわかんなきゃいけないのはですね、我々日本人っていうのはですね、ものすごく慎重なんです。もう、極端に慎重なんですね。私の老後はどうしようか。ね、何がこうなったらどうしようかっていうもう、気持ちばっかなんですよ。私は30歳ぐらいからですね、外国にもずっと行ってたんですけど、どこの外国も死ぬか生きるかというところをちょっと含んだ人生なんですよ。ところが日本はですね、死ぬということはほとんどないという人生なんですね。ですから、安全に対して、将来に対しての不安がすごく強いんですよ、日本は。もうね、外国行きますとね、まあ、明日死ぬかもしれないなと思いながら生活してる。明日も一問になるんじゃないかなと思って生活してるところがあるんですね。まあ、こう言いますと、まあ、感想ですから、またいろいろな反論が来るんでしょうけど、まあ、僕はそう思ったんですよ。それ、人がどう思うかの問題ですからね。だから日本人は暗くなりがちなんです。それを利用してるのが、今の政治とメディアですね。主にはね、マスコミはとにかく暗い方をいくらでも放送するんですね。まあ、私がテレビにどんどん出てた頃は、テレビの人よく言ってましたよ。とにかく危険を煽ったり不安を煽っとしたら 3% 視聴率が上がるって言ってましたからね。だからまあそういうことで、まあ今日第1回なんですけど、まあゆっくり考えてみたいと思うんですね。何が我々を不幸にしてるのか。何が我々を危機に陥れてるのか。それは全体として見るならば、政府も、テレビ、新聞も、まあいろんな先生方もですね、我々は日本人にもかかわらず、ヨーロッパ人だと思って、まあ自分たちを正当化していると。まあ、いうところによるんじゃないかと思いますが、あまり最初から結論は急がずにですね、まずは幸福と思ってるかどうか、ということの内容をちょっと考えてみたいと思います。まあ、ひばりクラブの方はですね、まあ、お聞きになって、ちょっと自分の心とか、まあ、自分の身の回りをですね、見て、それも少し視野を広げて、外国の方と安全はどうなのか、生活レベルはどうなのか、寿命はどうなのか、それでなんで自分は不安なのか、ということもちょっと、考えてみるとですね、幸福への道筋が見えてくるんではないかと、まあ、そういうふうにも思っております。